15ページは山田報告没後150年。山田報告に学ぶ第2。2. 報告の反省改革。その1。嘉永2年1849年、板倉勝清が新藩主になると、12月、報告は江戸藩邸に呼び出され、勝清から藩の元締め役兼吟味役、藩財政の責任者を命じられます。当時の備中松山藩は大変苦しい財政状況にあり、借金の利息を払うのに精一杯で、元金は減らず、借金を重ねるという状況でした。報告は藩の会計帳簿などを徹底的に調べ、財政の現状を的確に把握した上で、財政再建は金銭の取り扱いばかりを考えていてはできない。藩政から領民、市中までをきちんと収めてそれができる。政治と財政は車の両輪。藩財政に関する上申書という基本方針を立て、上下節約、藩士の国録を減ずる。贅沢の禁止など、負債整理、借金返済の延期、大阪蔵屋敷の廃止など、藩札刷新、産業振興、民政刷新、凶作に備え、領内に高蔵設置、賄賂を戒め、賭博を禁止、目安箱の設置など、文部省令、学問書、教諭書、寺子屋、私塾の充実など、さらには、軍政改革、農兵制創設などの藩政改革に全力を挙げて取り組みます。報告が藩政改革の中で最も力を注いだのが、信用を失った藩札の刷新です。それは、後年、藩の財政運営にあたっては、下藩の力を藩札の運用に用いたと述懐していることからも伺えます。藩札の円滑な流通が経済を活性化することを熟知していた報告は、大量に発行されるなどして信用がた落ちであった藩札の貨幣への打感を数年かけて行い、回収したものと未使用分の合わせて約11,800両分の藩札を、嘉永5年1852年9月、領民たちの面前で焼却するパフォーマンスに打って出ました。高橋川地下乗り河原での藩札焼却は朝の8時から夕方の4時までかかったといいます。そして永銭という新しい藩札を発行します。永銭には金貨に交換される旨の名文が記され、極めて高い信用を得て、他藩の領内まで流通するようになりました。次に産業振興の方策です。切り札は鉄でした。高橋川上流の美北地区は鉄の宝庫です。報告は鉄山の開掘を藩の直轄事業とするとともに、鉄を加工する工場を次々と建設し、それに従事する技術者をスカウトしてきました。そして、良質の鉄を材料に、刃物や鍋、釜などの鉄器、桑や鎌などの農具、釘などを生産し、これらの製品を高橋川を利用して河口の玉島港に運び、そこから船で江戸という大消費地に直送し、販売しました。とりわけ三本場の備中川は人気を博し、大価の多い江戸の町では、鉄釘が高値で売れたと言います。幕末には、吹屋の銅山も買収しています。さらに報告は、タバコ、ゆべしなどのブランド化にも成功。中でもタバコは質が良く、松山刻みとも呼ばれて全国的に有名でした。報告はこうした事業部門を司る専門の部署を、V 区型と名付けています。V 区とは人を慈しみ育てる意です。この役所は藩内で生産された年貢米以外の一切の産物を取り扱い、 販売管理も手掛けました。V区型の働きによって、備中松山藩の殖産工業は大いに進んだのです。文、渡辺道夫。高橋川、地下乗り河原、桔梗緑地と、衛線、備中具は、鉄釘の写真が掲載されています。